中国の江沢民が死んだ。中国共産党の最高指導者として1993年から2002年の10年間、鄧小平の社会主義における開放経済路線を引き継ぎ発展させ、今日の経済大国中国を実現させた指導者である。江沢民、毛沢東の中国26年間にわたる社会主義政策は失敗に失敗を重ね、中国人民は貧窮にあえいでいた。後を引き継いだ鄧小平は、黒い猫も白い猫もネズミを取る猫は良い猫だと表現して、社会主義下の市場開放経済路線を中国に取り入れて資本主義を導入した。鄧小平の後を継いだ江沢民は、毛沢東や鄧小平のようなカリスマ性の高い指導者ではないが、経済基盤を作り中国人民に希望を与えた功績は大きい。しかし日本人にとっては、周恩来、華国鋒、鄧小平とは違う最悪の指導者であり、江沢民は日本人にとってはまさに負の指導者としか思えない。中国共産党の支配。15年前に中国江西省南寧市で仕事をしていた私は、中国の小中高校生たちが学校で反日教育を受け、テレビでは偏見に偏った日中戦争が毎日放映されていたのを見ていた。それは江沢民の愛国教育、反日教育政策である。そのプロパガンダで、街を走る車には日本人と犬は近寄るなとステッカーを貼った車が走っていた。当時、反日教育を受けた中国人の10代から40代の若い人々には日本人嫌いが多く、50代から60代の人や70代以降の人は日本人には好意的であった。50代から60代の人々は文化大革命の時代を経験しており、中国共産党をあまり信じていない人々でした。70代以降の中国人は戦争経験者が多く、戦争はお互いが被害者でもあり加害者でもあるということを知っていた人たちです。ある時、郊外の小さな店で買い物をして釣り銭をもらうのを忘れて店を出た私に、店番の70代のおばあさんが追いかけてきて、日本人か、釣り銭を忘れていると言って渡してくれた。私は大変恐縮して何度もおばあさんにお礼を言った。このおばあさんもきっと戦争経験者だと思うが、日本人の私を敵視してはいなかった。日本語科の学生たちは好意的であったが、街で仕事をしている30代の中国人と一緒に酒を飲み、酔いが回ってくると彼らは必ず南京問題はどう考えるとか、台湾をどう思うとか、先の戦争について私の意見を聞いてくる。真面目に答えると喧嘩になるのでよく知らないととぼけていた。